東京 FM、月曜から木曜まで毎日1時からおよそ2時間生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと、今週もありがとうございました。お疲れ様でございました。いやー濃かった。毎週思ってるけど毎週思ってるけどやっぱりラジオフレンズウィークは濃いね。でも2ヶ月に1回ですか、局の垣根を越えていろんなパーソナリティの方をお迎えしてやっていますけれども、なんかそれが継続できてるっていうのがありがたいことだなと思いますね。なんかなかなかこう、いろんな人のご協力というか理解がないとできないね、企画なのかなとも思いますし、なんかその分自分もこう愛を持ってその番組のことを聞いた上で質問したりとかなんかできたらいいななんて思いながら、でもやっぱりなんか聞きたいこととか話したいこととかいっぱいになりすぎるとむちゃくちゃ早口になるし、で特に深夜ラジオを聞いて明けの昼間とかだとむっちゃ早いんだなって思いました。昨日でもねこれ人のせいにしちゃうダメなんだよな、人のせいにしちゃダメなんだけど、でもなんか長官でそうなんだよな、悩みですね。やっぱ昼間のラジオ担当してるのに昼のラジオの喋りにしては早すぎるっていうのを初期の頃結構やらかしてたんですけど、今もやっぱりその血あるなっていう風に今日改めて反省しました。気をつけますで、月曜日からですね、振り返っていきたいと思いますけれども、月曜日はアンガールズの山根さんをお迎えしました。お隣さんデイということで、今まではお隣さんっていう文化放送の朝の帯番組のうちの金曜日担当だったんですけれど、帯番組の方が変わりまして、番組がで、お隣さんデイとして山根さんと、一緒にやってる坂口亜美さんっていう文化放送のアナウンサーさんだけがお隣さんデイとして、まあサンデーだから日曜日ですよね、の番組に残って、で時間帯も昼になって、昼2時から4時かな、夕方が、まあ、のなんで午後になって、全然違う体制でやられてますけど、なんかこうやっぱ座長として番組をどうしていこうかとか、リスナーさんをどう巻き込むじゃないけどこうファミリーとしてやっていくかみたいなのとかをすごく丁寧に考えられてるので、山根さんがなんかそこに対する信用でついてきてるリスナーさんは多いんじゃないかなとも思いましたし、なんか坂口さんももうめちゃめちゃプロだし、いつ休んでんだろうと思いますけど、でもなんかそこのあうんの呼吸みたいなものがこう徐々に帯でやってた時よりもこうより仲良くなったっていうか、いじってくれるようになったみたいな話してて、すごいいい関係性なんだなと思ったりしましたね。で火曜日はカフさん、バーチャルアーティストのカフさんをお迎えしました。なんかカフさんの番組インターFMの聞いてると結構こうテンションそんなにこう揺らぎなくとつとつと喋る感じだなって思ってたんですけど、結構こうライブの話とか好きな曲の話とかになると、あとみんな盛り上がってねみたいな掛け声とかオンエアでもやってくださったんですけど、めっちゃ可愛いなと思って、だからそういうところでちょっとテンションのこう振れ幅がピュンって上がったりとかするのに、みんなこうキュンとするんだろうなとも思いましたね。でも14歳からバーチャルで活動を始めて、で今も大学生やりながらってことですから、なんかバーチャルで活動してる人、しかも名前も顔も姿明かさずにっていう人増えましたよね、本当にね。アドさんとかもそうですけれど、なんかその方がいいんだろうなって思いました。本当に才能ある人は別に姿とか見せなくてもプロモーションも、まあ、正直困らないし、ライブもできるし今の技術だったら、なんか素晴らしいなって思いました。憧れるなって思いました。やっぱ何でもかんでも見せていきゃいいってもんじゃないと思うんで、すごいなと思いましたね。なんか心健やかにこれからも活動、バーチャルアーティストやってほしいなって思いましたし、なんかバーチャルアーティストの方のライブって見たことがないので、どういう風に進んでいくんだろうって、未知数で面白そうだなって思ったりしながら聞いてました。で山里さん水曜日にお迎えしました。すごかった。台風みたいでした。なんかわーってきて、わーって過ぎ去って、ダッて帰ってくっていう、なんか なんか言葉の引き出しとか例えの引き出しとかもそうだし、こうエピソードも完成されてるカンパ系、まあね、それこそグレーのテルさんの話とか結構他でもねしてたりとかしますけど、全部面白いんだもんな、口から出てくる言葉がすごいなと思いました。でもなんかやっぱり山里さんは山里さんでこう自分が変化していく感じとか、あと優しいなって思ったのが、その誰花の振り返りみたいなのをジャンクの中で昨日の、まあ昨日日付変わってるから、まあ、今日ですけど、まあ、水曜ジャンクの不毛でやってくださってて、喋ってくださってて、もうオープニングからすぐゲストが来るんで、別にそんな長引かせないように、私もリアタイしてたんで、なるべく早くレスポンスしようと思って、その自分の話ばっかりね続けさせるのっていうか、そこで尺取るの申し訳ないんで、でもなんかね、あそこなんか逃げちゃったなみたいな話とかもしてたし、なんかあれなち痛いとこついてくるなみたいな話とかしてくださってて優しいなと思いました。でもなんかその若林さんとやっぱり比べるみたいな話してて、若林さんの時はどうにかしてテクニックを引き出そうとしてる感じがあったのに、自分にはそんなことなかったみたいなおっしゃってたんですけど、いやそんなことない、私も引き出したいというか、そのラジオについてあれこれ種明かししてもらえるのかなと思いながらも、むっちゃ緊張してたんですよね。だからなんかね、あもうちょっとあれ聞けたなとか終わってから思い出しましたね。なんかエンディングでもそれ言ったんですけど、なんかこれとかこれとかあれとか、その最近気になってる喋り手とかフリートーク その組み立て方とかもそうだけど、なんか聞きたかったなってこといっぱいあったんですけど、なんか全然聞いてくれなかったってなんかポケモン GO の話みたいな、えそれみたいなこと言っておっしゃってたんですけど、でもなんかその帯番組やってる人は反省しすぎなくていいから切り替えて前に次に進むみたいな話とか、まあ、赤江珠緒さんの受け売りっていう風に不毛では言ってましたけど、なんかそれでもそういうのをこう言ってくださる、ね、朝の帯番組今デイデイやってらっしゃいますから、なんかそういうのを教えてくれる人ってありがたいなと思いましたね。まあ言いそびれたあれこれエンディングで反省してるし、今も何なり言ってるんですけど、なんかまたお聞きしたいことがいっぱいあるなって思いながら聞いていました。ちなみに来週の月曜日に私デイデイに、はい、参加させていただくんで、マネージャーさんもこれ言っていいんですよね、1週間切ったから、なのでまたお会いします。すごいスパン、ありがたいスパンですね。デイデイこの間月曜行かせていただいて楽しかったんですけど、またお会いするということなので、はい、楽しみにしていないなと思いますね。なかなか他の番組に山里さんが出るなんてこともないでしょうから、貴重な機会ありがとうございます。で、佐久間信之さんを今日はお迎えしまして、3年ぶりの佐久間さん、佐久間さんって完全体みたいな感じですよね。自分で作れて出演もできて、でゲスト積もれて、すごくないです か完全体ですよね。なんか YouTuber とかもやっぱり自分で演出して自分で出て自分で編集してみたいなと言いますけど、もっと佐久間さんって完全体だなと思ってて、すごいよな。でもずっと不安って、自分がずっと不安で全部受けたらそれがブーメランのように返ってきてるみたいな言ってましたけど、なんかそれもわかるなーなんて思いましたね。やっぱ不安だから仕事入れちゃうし、入れたら入れたでその後自分がまあやっぱり辛かったみたいなやっぱり体力が、やっぱり気力がついてきてないみたいな、でもついてきてないままやるのも嫌だからどうにかするんですけど、なかなかねーねー、なんかそこのペーハーこううまくバランス取れるようにもっとなっていきたいなとも思いながら、でも佐久間さんの年齢とかそのキャリアでそういうことをおっしゃってるってことはなかなか時間かかるもんなんだろうなと思って、あとご家族の話とか、そう関わる人の話とかを結構こうそこからこう糸口にしてるみたいの あったじゃないですか。そう娘さんが好きなものが一個アンテナの一つになってるというか、いいなって思いましたね。その自分一人だと限界がある情報の摂取にって思ったんで、その利害関係なく、あ この同じもののことをこの人はこういう視点で見るんだとか、こういうリアクションを取るんだみたいな人が周りにいるって素晴らしいことだなって思いました。クリエイターというか作り手の人は特に、まあ、演者さんもそうなんだと思うんですけどね、え羨ましいなってそこはちょっと思いましたね。ただこんなに働いててさ無理よねそこまで考えるって、キャリアを考えるとか家族考えるとかって20代後半ってむずいなって思いながら思ってました。佐久間さんね、でもご家族できたの早いですからね、20代前半とかだった気がするんで、すごいなと思いました。ちょっとまだまだ聞きたい話もいっぱいあったんですけれども、はい、ということで今日もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。令和ロマンのお二人、歌のお兄さん横山大輔さん、金太郎さん、村重杏奈さんと、昨日不毛聞いて OD コネクト聞いて佐久間さんのオールナイトゼロ聞いて4時半までだったんで、ちょっと今日はこの後新幹線乗るんで寝ようと思いますということでありがとうございました。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディー